皆さんおはようございます。今週の6月19日は当十文字教会の記念の日となっています。今から75年前の1949年昭和24年の6月19日にこの街道の剣道式が執り行われました。この教会堂の75歳のお誕生日ということになります。今もこうして大切に使われていて、国の文化財にまでなったことは本当に感謝なことですね。そしてその年の10月に十文字教会は正式に設立されました。実は設立時の教会の名称は東北聖書教会となっていました。それが後に東北聖書バプテスト十文字教会と命名されることになります。この75年間、この街道もそうですが、教会も神様からたくさんの憐れみと恵みをいただいて、この時まで歩んでくることができました。改めて本当に感謝なことだなと思います。今あるはただ主の恵みという思いがしています。これからもこの教会の真ん中にイエス様がいてくださることを覚えて、共に使い合いながら教会の祝福を祈ってまいりましょう。それでは初めに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、この新たに迎えた週の朝、またあなたの御言葉に聞いてまいります。どうぞ私たちの心を開いてくださり、あなたの御心をお示しください。今週も御言葉に励まされ、御言葉を霊の糧として一週間の生活に歩み出してまいります。どうぞこのひとときを恵みによって最後まで導いてください。御手に委ねて、救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は列王記の5回目となります。列王記にはソロモン王以降のイスラエルの歴史が描かれています。イスラエルはダビデ・ソロモンという王様の時代に最も繁栄した時を迎えますが、ソロモンの晩年のあたりからいろんな問題が起こって、次第に衰退へと向かっていくことになります。先週はソロモン王の息子のレハブアムの時代に、イスラエルが北イスラエルと南ユダの2つに分裂してしまうという残念な出来事に目を留めました。レハブアムが北の部族の人々の訴えの声に聞かずに、重い税金と過酷な労働を課すことをやめようとしなかったことに、彼らの心はレハブアムから離れてしまいます。そしてかつてソロモンの有能な家来であったヤロブアムが北イスラエルの王として立てられて、以来北と南に分かれて対立することになってしまいます。その大元の原因はどこにあったかというと、ソロモンが多くの妻をめとったことにより彼女たちに誘惑されて、彼の心が誠の神から離れてしまったことにありました。彼女たちが持ち込んだ異教の神々の影響を受けてしまいます。そして、本来同じ家族であり、一つの民族であったイスラエルが二つに分かれてしまいました。その後、彼らは一つとなることはなく、それぞれの道を歩むことになります。北イスラエルでは、ヤロブアムから始まって、200年後にアッシリアという大国によって国が滅ぼされるまでに、19人の王たちが建てられていきます。何度も内紛が起こって、次々と王朝、王の家系も変わっていきました。しかも、主に信頼する忠実な王はほとんど起こされませんでした。 ヤロブアムの時から金の格子の像を作って、北の町と南の町の2か所に置いて、それらをイスラエルの神として拝むようにさせるということをするんですね。それは北イスラエルの民が南ユダにあるエルサレムの神殿に礼拝に行かなくともいいようにするための方策でした。形の上では主を礼拝していると言いながらも、自分たちの都合で神を利用しているに過ぎないような信仰でした。一方の南ユダでは、レハブアムから始まって、こちらもやがて340年後にバビロニアによって滅ぼされてしまうのですが、その間20人の王たちが建てられます。それでも南ユダではダビデの王朝が建たれることはありませんでした。ダビデの家系によって王が代々受け継がれていきます。そして南ユダの20人の王たちの中には、主に忠実に従おうとする良い王様も何人か起こされました。全体として悪い時代に向かっていくのですが、時々良い王様が起こされて主に立ち返るということがなされていくんですね。そこが北イスラエルの歩みとは異なるところです。今日の箇所に出てくるアサという王様は、そうした南ユダの良い王の一人として数えられる人物です。今日は主と共にある人生と題して、このアサ王の姿に目を留めたいと思います。9節と10節をお読みします。イスラエルの王ヤロブアムの第20年にユダの王アサが王となった。彼はエルサレムで41年間王であった。彼の母の名はマーカといい、アブサロムの娘であった。イスラエルが北と南に分裂したのは紀元前920年頃とされています。南ユダではレハブアムの後、息子のアビヤムが次の王となりますが、アビヤムは3年間統治して亡くなってしまいます。そしてアビヤムの次に王となったのが彼の息子のアサでした。南ユダの3人目の王であり、ダビデから数えると5代目ということになります。アサ王は41年の長い期間にわたってユダを治めます。11節にこうあります。アサは父祖ダビデのように主の目にかなうことを行った。彼が主に従っていたことがわかりますね。ではその当時ユダの国はどんな状況にあったでしょうか。その少し前の14章の22節から24節をお読みします。ユダの人々は主の目に悪であることを行い、彼らが犯した罪によってその先祖たちが行ったすべてのこと以上に主の妬みを引き起こした。彼らもすべての高い丘の上や青々と茂るあらゆる木の下に高きところや石の柱やアシェラ像を建てた。この国には神殿男性もいた。彼らは主がイスラエルの子らの前から追い払われた異邦の民のすべての忌み嫌うべき習わしを真似て行っていた。これはアサの祖父のレハブアムの時代の様子ですが、アサが即位するまでは同じような状況にあったようです。人々は主の目に悪であることを行っていました。まず、国の至るところに外国からもたらされた異教の神々の像が置かれていました。人々は人の手で作られた神々を拝んでいたということです。 これは立法で厳しく禁じられていたことです。あのモーセの実会の最初に出てくる、神は唯一であり、自分のために偶像を作ってはならないという戒めですね。その戒めがないがしろにされていました。また、この国には神殿男性もいたとあります。つまり、エルサレムの神殿に神殿男性がいたということですね。宗教儀式として、男性、または女性を相手に性的行為を行うという実に恐ろしいことがなされていたようです。これもソロモンの時代に持ち込まれた異教の影響でした。聖なる場所で主が禁じていた異教の悪しき習わしが当たり前のように行われていたということです。こうしたことはそれほどまでにユダの民が霊的に堕落していたことを意味しています。ソロモンの時からまだ20年ほどしか経っていない時です。あっという間に民の心が主から離れてしまいました。目に見える繁栄を求めて人の手で作られた神々を崇拝していたようです。イスラエルの民でさえこんなにも早く堕落してしまったんですね。主に従い続けることがいかに難しいことか物語っているようにも思えます。さて、これほど堕落した時代でしたが、朝の心はしっかりと主に向いていました。彼の父アビアムも、祖父レハムアムも主には従えませんでしたが、朝は違っていました。おそらく彼は子供の頃から霊的に暗く沈んだエルサレムの状況を目の当たりにして悲しんで見ていたのかなと思います。そして朝がアビアムに代わって即位すると、彼は早速宗教改革を実行します。12節をお読みします。彼は神殿男性を国から追放し、先祖たちが作った偶像をことごとく取り除いた。まず、忌まわしい神殿男性を国から追い出しました。一斉追放します。また、国中に作られ置かれていた偶像の神々を徹底的に取り除きました。そしてもう一つ大きなことをします。続いて13節をお読みします。また、母マーカがアシェラのために憎むべき像を作ったので、彼女を皇太后の位から退けた。朝はその憎むべき像を切り倒し、これをキネロンの谷で焼いた。ここに母マーカとあるのは、実際は祖母のことで、彼女は皇太后として背後で権力を振るっていたようです。影の権力者ということですね。そのマーカはアシェラという異教の神を崇拝し、像を作っていました。率先して偶像礼拝を行っていたようです。朝はその自分の祖母であるマーカを皇太后の位から退けます。これ以上権力を振れないようにストップをかけたということです。そして彼女が作った像を切り倒し、川で焼きました。自分の身内に対しても臆することなく大胆に宗教改革を行ったわけですね。勇気のいる行動であったと思います。周りからの抵抗もあったのではないでしょうか。それでも朝はイスラエルの神に従うことを何よりも大事なこととしました。ユダの民が主に立ち返るためにこのことを断行しました。朝は神の律法に従うことを民に命じ、神を大事として国を治めていきます。 ある時はアフリカからクシュ人が大軍で攻め込んでくるということもありましたが、アサオは主に助けを祈り求めて、主はその敵を撃たれて守られました。歴代史の第2の14章にそのことが詳しく記されています。そんな朝の姿を聖書はこのように評価しています。14節です。高きところは取り除かれなかったが、朝の心は生涯主と共にあり、全きものであった。彼の心は生涯主と共にあり、全きものであったと言うんですね。このところ、以前の訳では、朝の心は一生涯主と全く一つとなっていたとなっています。それほど彼は生涯にわたって主に信頼しながら主と共に歩んでいたようです。このところを見ると、アサオはなんと素晴らしい王様だろうと思います。しかし、彼にも弱さがありました。残念ながら、全く完全に主に従い通したということではありませんでした。そのことが16節以降に記されています。16節をお読みします。アサとイスラエルの王バーシャの間には彼らが生きている間戦いがあった。アサ王にとって最大の敵は本来一つの民族であった北イスラエルでした。当時北イスラエルではバーシャという人が王となっていましたが、ユダと敵対関係にありました。なんとも悲しいことですね。朝の晩年のある時、バーシャはユダに攻め込んできて、ラマの町を占領してそこに砦を築きます。そこをユダへの攻撃の拠点としようと考えたようです。ユダにとって非常に不利な状況となりました。その時、朝はどうしたでしょう。以前、クシュ人が攻め込んできた時のように必死に主に祈り求めたでしょうか。そうはしませんでした。なんと彼は外国に助けを求めます。北イスラエルの北の方にアラムという大きな国があって、当時北イスラエルはアラムと同盟関係を結んでいました。アサ王はこのアラムの力を借りようと考えました。彼はアラムと盟約を結ぶことによって、アラムが北イスラエルとの同盟を破棄して北側から攻撃してもらうことを依頼します。そうすれば、バーシャはユダへの侵攻を諦めるだろうと考えたようです。そのために、アサはアラムの王に多くの金銀を贈り物として贈りました。それらの金銀はどこから出したかというと、なんと、主の宮の宝物蔵にあったものでした。神に捧げられたものを外交交渉のために用いたということです。アラムの王はこの提案を受け入れて、北イスラエルとの同盟を破棄して攻め込みます。バーシャは北の方から攻めてきたアラムに応戦するために、ラマの町から軍隊を引き上げざるを得ませんでした。そうして朝はラマを取り戻すことに成功します。さらに、バーシャがラマに残していった資材を使って、近くの町々の防備を固めました。こうして朝の策略は筋書き通りにうまくいきましたが、このことは主によって責められることになります。その時、預言者ハナニという人が朝を訪ねてきてこう告げられます。あなたはアラム王により頼み、あなたの神主により頼みませんでした。歴代史の第2の16章7節にあります。 まず主に信頼して祈り求めるべきだったのに、そうせずに人間的な知恵と人の力に頼ったということです。そのことが責められました。また、その後、朝王は両足とも重い病気にかかって動けなくなったようです。その時彼は、主を求めず医者を求めたということも歴代史の方に記されています。もちろん、医者を求めることは悪いことではありません。医学の力によって病を治せることも神様が人に与えてくださった知恵だと思います。でも、この時朝は主に祈り、委ねるということを忘れてしまっていたということだと思います。このように、朝王は人生の晩年になって失敗をしてしまいます。人生の最後まで完全に主に従い通したということではありませんでした。皆さんはこの朝王の姿をどう見られるでしょうか？残念だなと思うでしょうか？私は正直なところ、ちょっとほっとするような思いもします。なぜならば、あの朝王も失敗したんだと思えるからです。聖書、神様は彼のことをこう評価しているわけですね。朝の心は生涯主と共にあり、全きものであった。失敗しても彼は生涯にわたって主と共にあったのだと言っておられます。彼が主に従って堕落していたユダを主に立ち返らせようとして懸命に努めたことを神は評価してくださっているのかなと思います。一度失敗したらダメなのではないということです。失敗しても悔い改めてやり直せばいいのだと神は言っておられるのではないでしょうか。ダビデの時もそうでした。何度でもやり直せばいいと言っておられるように思います。このところに大きな慰めと励ましを覚えます。私たちが生涯主と共に歩むことができるように、神様は神の御子イエスを私たちのところに使わせてくださいました。イエスはあの十字架で私たちの罪を引き受けて、私たちの代わりに罪の償いをしてくださいました。そして私たちに罪の許しを与えてくださいました。このイエス様が今も生きて私たちと一緒に人生を歩んでくださいます。弱い私たちを助け、励まし、導いてくださいます。私たちも失敗することがありますね。私たちは決して完璧にはなりません。でも、そんな時は悔い改めて、またイエス様を見上げて歩んでいけばいいのです。たとえ失敗しても、不完全でも、イエス様により頼みながら、主と共にある人生を歩み続けてまいりたいと思います。先週私は東北盲信徒会の収容会に一泊で行ってきました。これは視覚障害のあるクリスチャンの方々とそれを支える牧師や有志の方々で続けている活動です。東教会でも以前全盲の姉妹の方が加わっていたことで私もここに来てからお手伝いをさせていただくようになりまして、その姉妹が召されてからもご奉仕を続けております。なんだかですね、この姉妹から、先生、これからも盲信徒会のことをよろしく頼みますと託されたように感じていまして、できるだけ続けていきたいなと思っています。それで、今年、 コロナ禍での中断を挟んで、なんと5年ぶりに修養会が開催されました。私は参加するたびにたくさんの恵みをいただいて帰ってくるのですが、今回も皆さんに5年ぶりにお会いして、とても励まされる思いがしました。ある一人のご婦人のことをご紹介したいと思います。この方、A さんとしましょう。A さんは、おそらく80代半ば頃だと思いますが、幼い頃からの全盲の方で、盲学校に通って、そこで学んだことを生かして社会に出てお仕事をされて、ご結婚もされて、3人のお子さんを立派に育て上げられました。これだけでもすごいなと思います。今は一人で生活をしておられます。この A さんは何事にも非常に前向きでして、いろんなことにチャレンジをされています。盲導犬と一緒に生活をしているのですが、必要があれば全国どこにでも出かけていくそうです。メールでのやり取りもマスターしておりまして、今回もメールをいただきまして、この日のこの時間に駅に着きますので、お迎えをよろしくお願いしますと連絡をいただきました。東北盲信徒会の修養会には毎回参加してくださっていて、今回も東京から一人で盲導犬を連れて新幹線に乗ってはるばる山形まで来てくださいました。こうして2日間一緒に過ごさせていただきました。この A さんの姿を見ていて、いつも思うのは、主に委ねるとはまさにこういうことなのだなということです。主に委ねるということです。視覚障害のある方は目が見えませんから、当然人に手引きをしてもらう必要があります。ということは、その手引きをしてくれる人のことを信頼して、自分の足で一歩一歩踏み出していくということですね。恐れていたら、あるいはその人を信頼できなければ、前に進むことはできません。あとはその人にすべてを委ねてついていくわけです。もちろん A さんはクリスチャンですから、イエス様が大好きで、イエス様と共に人生を歩んでおられます。一緒にいる人が元気をもらえるような、そんなとても素敵な方です。そのように、主に委ねるということは、主に一切をお任せして、主を信頼して、恐れずに委ねてついていくということではないでしょうか。イエス様が私たちの人生を導いてくださいます。今回も A さんのお姿を見ていて、そのことを教えられたように思います。人生をイエス様に委ね切っているなという感じが伝わってきまして、自分もこのように主に委ねて、主と共にある人生を歩み続けたいなと思わされました。今日のテーマとも関連して証をさせていただきました。それでは最後に今週の御言葉をお読みして終わりたいと思います。今週の御言葉、朝の心は生涯主と共にあり、全きものであった。それではお祈りをいたしましょう。愛する天の父なる神様、あなたの語りかけを感謝いたします。イスラエルが北と南に分裂して、それぞれの道を歩むことになりましたが、彼らの心は主から離れて、自分たちの都合の良いように、異教の神々を拝み、霊的に堕落した生活がなされていました。そんな悪い時代にあって、ユダに朝が王として建てられて、 臆することなく宗教改革を断行した姿を見ることができました。朝は晩年になって失敗もしましたが、それでもあなたは、朝の心は生涯主と共にあり全きものであったと評価してくださることを覚えて感謝いたします。まして私たちは本当に弱く失敗ばかりするものです。それでもあなたはこんな私たちを愛してくださり、私たちを罪から救うためにイエス様を与えてくださいました。イエス様は今も生きて私たちと共に人生を歩んでくださり、正しい道へと導いてくださることを信じて感謝いたします。どうかこれからもイエス様が共にいてくださることを忘れずに、イエス様に信頼しながら一切をお委ねして歩み続けることができるように、私たちの信仰の歩みを助け、励まし、導いてください。今週も主が共にいてくださり、日々の生活をお守りくださいますようにお願いいたします。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。